スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのはスノーと
半助と
関です。
はい、こんばんは。まあ最初に言っときます、今日は皆さんドタバタしてるので早め早めにやってしまいましょうというお話なんですけれども、
はい
はい、ということで、まあ前回もキャノンのね、アームウェアのお話を中途半端にしちゃったんですけど、今回は小関さんから、アームウェアのお話を、していただきたいと思います。
はい、ということで、今週は、K01 のファームウェアアップデートについて、小関さんが実際やってみた感じということでいいんですよね。はい、というお話になります。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、これはいつ、
今週、今週末だっけ、今週の頭だっけ、はい、最近なんですけど、発表されて、あ、割とすぐでしたね。ちょっと待ってください。10月11日ですね。に公開されて、新しく 1.01 とささやかなナンバーバージョンがありまして、内容としては、冷負荷性能の向上と、あと SD の書き込みの安定性の向上、全体的な動作安定性の向上って書いてある項目も割とささやかなんですけど、
地味な感じだよね、聞くと。
AF 性能はですね、多分前に DP2 使ってた時に 1.04 だか 1.05 だかですごい派手にこう合唱速度が上がったことがあったんですけど、それと割といい勝負で、半分ぐらいピットアウトまでが、半分ぐらいの短さになって、迷わなくなった。
それはすごい。
それ
は
大きいね。
というのが、まあでもあんまりオートフォーカスのレンズ使ってないんであれなんですけど、あとはでもマニュアルフォーカスのレンズ使うときに、ちょっと拡大表示周りにバグがあったんですね。ちょっとマイナーな、そこら辺がだいたい綺麗になったんで、非常に普通にデジカメとして使えるようになったと。まるでこれまでが全然あれだったのかっていうと、まあそう連携とかで連携のちょっとコントラスト低いものとか追っかけた時に、なんか手前にピント行ってそのまま追いかけるの諦めちゃったりとか、薄暗いところとかがやっぱりすごい弱かったりとかしてたんですね。そういうのでちょっと気になってたやつが、ほとんど改善されたので、まあ望遠使ったりするにはさすがにちょっとボディの構造的に厳しい面があるんですけど、標準のレンジ使って撮ってる分には、ごくごく普通のカメラとして使えるようになって、でおすすめしやすくなりました。
なるほど。
改善ですね。 もともとセンサーの性能はすごく高くて、うんうん、出てくる絵はものすごく良かったんですけど、
うん、
ちょっとフォーカス周りに安定しないというか、
うん
うん、若干こうピント合わせる挙動が賢くなかったというのがありまして、なんでまあみんな諦めてマニュアル、じゃあいいやマニュアルでピント合わせしやすいしみたいな、そういう使い方してるユーザーが多かったんですけど、そういうのがなくなって、で今多分ボディ3万ぐらいで買えるんですよ。
3万
ね、えレンズついてたとしても4万ぐらいかな。ということを考えると割とコストパフォーマンス高い。
うんうん。そうよね。3万。
で、まともな APS-C のミラーレス。
うんうん。
で、アダプターつけないで既存レンズ全部使えると。
うんうん。
なると、割とはいいんじゃないのっていう感じで進めやすくなりましたので、あの奇妙奇烈な外見にちょっと興味のある方は手に取って見られると良いのではないかと思います。
でもそういうのなんかちゃんとこうバージョンアップしてそれが良くなっていってるっていうのはちょっと意外な感じもするね。ああいう奇抜な感じの。
もともとペンタックス自体そのデジタルカメラの、
うん
うん
フォローアップは割と長くやってくれるメーカーでして、
うんうん、
昔イースト D、
DS
とかあった頃、
はいはいはい、
あれ 4、5 回バージョンアップ重ねて、SDT の初期の頃ってメモリー今の SDHC 使えないとか、
うんうんうんうん、
あったじゃないですか、
うんね、はい、
そういうのも全部読み書きできるようになったりとかして、
うん
ので、あの製品寿命が伸びるんですよね、単純に、
うんうんうん、
今2ギガの SD って案外手に入りにくいんで、
うん、
そういうことを考えると割と長く使うためのメンテナンスアップデートしてくれるというのはありがたいですね、
うんうん、そうだね。なんかああいうちょっとこうなんて言うんだろう、変わり物系いってちゃうと、もうその買った時のまんまそのまま終了みたいなイメージが、勝手なイメージなんだけどあったんだけど、ちょっとそうやってフォローしてくれて使い続けられるっていうのはいい、ね、
そうですね、
うん、
まあ、あとはあのなんだ、ペンタックスと合併したというか、うん、ペンタックスを買ったというか、あのリコーさんが、うんうん、
はい、
この手のやつは本当にすごくて、
うん、
むしろなんかあの最初に出てるのがベータ版で半年ぐらい寝かせるとやっと製品版になるんじゃないかと、
めちゃくちゃ
気の悪いユーザーには言われるんですけど、あれも出た商品から多分3、4回は確実に中身上げできて、でしかもそれがあのバグ対策とか不具合対策じゃなくて、性能向上系のアップデートをちゃんと入れてくる、
おお、いいですね
っていうのはあったりしますね。個人的な印象で言いますと、ペンタックス、リコー、あとニコンの一部機種、
うん、
ニコンなんか、ね、面倒見るやつと見ないやつ割と落差が激しくて、
あ、機種によって、
うん、うん、ね、そこら辺は結構長く手入るやつを、
うん、
あの入れてくれるなという印象があります。
うん、
逆にほとんど手を入れないのはパナソニックとキャノン、
うん、そうですね、うん、キャノンね、セブン D であれだけ大騒ぎするんだから、
うん、
初めてはもう発売したらほとんどそのまんまというか、もう完成品、うちはもうそれで完成品作り込んでるんだからあげる必要はないみたいな、
うん、
そういう感じで、まあ実際そんなに困ることもない。
うん、
まあ最初からなんかひどいっていうのはあんまりない。
あんまりないですよね。
うん、
イクシーとかパワーショットでもほとんどそういうのでアップデートがあったっていう記憶ないんですよね。
うん、まあそうですね。
で、 同じような感じの姿勢でもううちは最初から完成品だからってやってるのがパナソニック、
うんうん、
で本当にあの辺 のルミックスとかは全然あれないし、うん、あと昔ですねあのパナソニックのコンパクトカメラで望遠レンズ付きのやつっていうのが結構昔からあるんですけど、
うん、
機能向上ソフトウェアが、うん、と称して、うん、ファームウェアの入った CD はあれ6000円だったかな、5000円だか6000円だかで売ったという前歴があ
るんですよ。
まあ、実際それは、後継機と同じぐらい、性能向上がありますって言ってて、
うん、
実際確かに効果はあったんだけど、
うん、
でも他だったらそれは別に売るものかみたいな、と言われてましたね。
まあでも、その、買った後の、フォローっていうかそこら辺もやっぱメーカーちゃんと評価しないとダメなんだろうね。その、
うん、ですね。
出た時の
出た直後になんかちょっとあれがおかしいこれがおかしいっつってたよねやつを、うん、あの数ヶ月ほったらかしてると実は治ってましたみたいなのって案外あるんで、
うんうんうん、
そこら辺ちゃんとフォローする、
うん、
というところまで面倒見てくれるメーカーっていうのは買いやすいですね。
うんうんうんうん、そうね、なんかそのお得感みたいなのもあるしさ、なんかやっぱりそこら辺がこうなんかちょっとでもまあ長く使えたりとかねできるような形にっていうのはやっぱそのメーカーの姿勢っていうのは見とかないといけないのかなっていう気がしますね。やっぱり注目されるのは発表された時の新製品のスペックだったりとか、まあどこもサービスの窓口は持ってたりするからね、そこのいい悪いぐらいはあるかもしれないけど、そのど
ういう本当に発売直後酷評だったやつが、うん、ちゃんと後の方でそれ修正しましたって言って、うん、それで評価がガラッと変わる機種とか、
うんうんうん、
今はそこまで極端なのあんまなかったけど数年前は結構そういうのありましたからね、
うん、じゃあ丸々、丸々って言っても分かりづらいか。なんとかの、最初のバージョンはダメだけど、こっちのバージョンになるとランクが2つぐらい上がるよみたいな、そんな感じのあれもあるってことなんだ。
やっぱり使い勝手に直結する系統のやつで手が入る。
うんうん、
だから今回の K01 みたいにフォーカス速度が倍速になりましたとか。
うんうんうん、
で一眼レフとかだとあんまりそういうのないんですけど、うん、コンパクトカメラだと、そっちのアルゴリズム詰めるだけで数、時間が確かにそれ短縮できちゃうんですよね。
うんうんうん、
っていうのがあって、
うん、
今はナキコニカミノルタとか、
はい、
出してたディマージュンっていう、
ああ、はいはいはい。
シリーズがあったんです
けど、うん、
あれなんかもモデルマッチの方に、本当にあれ、合併した後じゃないかな、カメラ系部門を解散する直前かなんかに最後のファームウェア出して、
うん、
それ導入したらなんだローで撮った時の書き込み時間が半分になるわ、ピント合わせが倍速になるわってなんじゃこりゃっていうのとかもあったんですよ。
そう、でもそれがさ、その最終的に上がったものがその機種の評価になればいいけど、そういうのって
絶対ならない、
ならないね。
長く使ってるユーザーが、
うん、
やっぱりその辺はユーザーの声次第っていう面もあるんじゃないかなと思うんですよね。不満があってこんなのはダメなカメラだって言ってすぐ売っちゃうような客、お客さんばっかり持っちゃったカメラとかっていうのは割と、ないですけど、なんか、だいたいやっぱりその長くそうやって手入る機種っていうのは、
うん、
なんとなく憎めなくてこう長く使ってしまうみたいな、そういうユーザーが、ああしてこうしたいみたいなことって。で、メーカーにやかましく言って、メーカーが思い越しをあげるみたいな、そういう流れ多いですかね。
いや、なんかその、っていうか、今回セブンのファームウェアがアップ アップデートされて、あ、こんな風に変わるんだみたいなの、なんとなくね、あったけど、でもそもそもそんなことになるとも思わないじゃないですか。だってまさかその、発売当初、その、秒何コマみたいなのを歌い文句にいろいろ売り込んでいたものが、ファームウェア上げたら、それが変わって、枚数増えちゃったよとかっていうことなわけじゃないですか。でもその最終的なファームウェアがその機種の評価になるかっていうと、人々の印象にはその発表時のコマ数が残るわけでしょ、きっと。だからそこら辺が、でもその残らない、印象に残らないけど、そういうフォローをちゃんとしていこうっていうメーカーの姿勢とかっていうのは、それぞれ各社どういう方向なのかっていうのは知っといて損はないよね、きっとね。
うん、思いますね。
うん、モノイレブ
とか。あからさまにこれバグやろみたいなの、たまに混在させたまま出荷されてるやつっていうのはないわけではないので、その辺を、まあ最近はそういうので本当にユーザーの声がすぐ出るようになったから、反応、早く対応とか出るようになりましたけどね。DP2 も結局、2S とか 2X とか出る前までに5回ぐらい上がってんのかな、
うん、5回ですかそうか。
ねえ、やっぱり発売当初と比べると全然使い勝手運命の差になって、もう、なんだ、ここまで追い込めるんじゃん、みたいな。そういうのもあります。
なんかでもそういうファームウェアでなんとかなるならなんとかしてほしい感じはするけどなそれがまあさっきいくらかで売ってたみたいなのが酷評されたみたいな話もありましたけど、もう優勝でもいいような気がするんですけどね。それこそそんだけ機能が上がるんなら、例えばまあそれが何万円とか言われたらね、新しいの買った方がいいかとかなっちゃうけど、何千円単位だったら、
そうですね、うん。何万円っていうのは昔あったやつだと、
うん、
ニコンのあの D1 の X かな、
うん、
あの。バッファメモリ倍増にしますサービスっていうの
を私は。ありましたね。
それはでもハードウェア的にってことだよ
ね。物理的な。
うんうん、
で、うん、デジタル一眼の初期の頃はなんかそういう対応で、
うんうんうん、
あれは定価が高かったからできたんだろうな。うん、と思いますけどね、
うんうん、でもなんかそういうところのそのファームウェアでどうにかできるものをちょっと頑張ってやってみようかね、優勝になっちゃうけどみたいな、それ喜ばれるんじゃないかなと思うんだけどな、
うん、
まあ、あとはどうしても手順がちょっと分かりにくいというか、特にね、高齢の方にはあんまりこう、
あ、
うん、手順書示して、ファイルを落としてきて、なんか隠しコマンドみたいなのを押しながら、こう、カード入れて、電源入れてとか、
ね、うんうん、
そういう手順っていうのは、
うん、
確かに厳しいと思うんで、
あ、
まあ、そう、サービス窓口があるところだと、
うん、
まあ、なんかメンテのついでに、これ新しくなってるから新しくしてあげましょうか、みたいな。
うんうん、
そういう話とかもあるんでしょうけどね。
ハームウェアっていう言葉を知らないユーザーもいるでしょうし、
ね。あ、そうかそうか。
特にコンパクトデジカメ系になっちゃうと使う人がほとんど、
うんうん、
ね、こう、お年寄りだったりお母さんだったり子供だったりするので。
大体メモリーカードにファイルを置いて、
うん、
なんかメニューからやるか、もしくはなんか電源入れるときになんかのボタンを押しながらみたいな、
うん、
隠しコマンドっぽい、
そうそうそう、そうなんだ、
っていうのが多いですね、うん、変わったところだとオリンパスが専用のなんだっけ、オリンパスビューアーとか、
はいはい、
マスターとか、ああいう専用の、
うん
う
んうん、
デジカメ専用ソフトみたいなやつを起動させてケーブルで本体とつないでみたいなことをやるやつもある、
うん、
あれは非常にまだるっこしいし、インストールしないといけないんで、かたるいっちゃかたるいけど、確実は確実なんですよね、
うんうんうん、
パ パソコン電源入れてその言われるがままの操作をしてください。
うん。
やるっていうね。
うん。キャノンの場合はまあ両方できるんだけど、
うん、
あのコンピューターつなげて、うん、あるいはカードに入れてできるんですけどね。うん、あれ、まあ普通の人そんなことはやらないとは思うんですけど、学校の15台あるやつを 60D を一度に行った時はちょっと、なんか1時間ぐらいかかりました。うん、一度にっていうか、最初1回1回やろうと思ったんですよ。
うん、
1個のカードに入れて、入れてって。うん、でも、そうすると結構時間かかりますよね。あれ、2分、3分、
うん、
?2、3分かかるじゃないですか。
うんうん、
でっていうことはこれを10台やったら30分かとか思って、うんうん、いや全部のカードにまずファームウェアアップデータをコピーして、
うんうんうん、
で全部入れてって、
うん、
どんどんメニューからやらせてってやりましたけど、
うん、
面白いことにね、まあカードによって違うのかもしれないですけど、
うん、
最初こう端からやっていくでしょ、
うん、
そうすると最初にやったやつよりも後からやったやつの方が早く終わったりするのもあって、
そうなんだ、
面白かったですね。同じカードでね、うん、同じ会社のカードでやってるんですけど、
じゃあ本当にメディアの個体差だったりする
のか、ね、個体差なのかカメラの個体差なのか、用意どんじゃなくて順番にやってるのに、
うんうん、追い越し
途中で追い抜かれると追い越すやつがあったりして面白かったです。
じゃあ本当にメディアってなんかばらつきがあっていいのもあるのって差が、ね、メーカーによってもそのばらつき加減が違うらしいけど、
うんうん、
あるんだね。
あ、うん、その時なんか不思議な感じはしましたけど、ああ、あるんだ
って思いました。いやなんかそれってなんか比べるからわかるけどさ、自分の買ったものがそれが、そのブランドのその容量のやつの中の当たりなのか外れなのかってわかんないじゃない。
あ、まあそうですね。
同じものを2枚も3枚持って比べるなら別だけどさ。いやだね。外れの使ってんのかな、当たりの使ってんのは、ね、ちょっと気になるんですけど。
あ、そうそう。はい。
まあでもね、そういうちょっとファームウェア、こう、各社どんな対応してるのかっていうのをね、ちょっといろいろと見てみて、
うん、はい、そうですね、
うん、
まあでね、これからシステム変えるのはちょっと私は無理なので、
これまでの印象で言うと、そのハイエンドのコンパクトカメラとか、
うん、
あとはレンズ交換式でもミラーレス系は結構場面にちょこちょこ上がる印象がありまして、
うんうん、
特に、うん、フォーサーズ系だとレンズのアップデートっていうのが多いんですよ。
はいはいはい。
新機種に対応してすり合わせをしましたみたいな、
うんうん、
そういうのは確実に速度とか聞いてくるんで、
うん、
いやあんまり情報出てこないから、まあまめにメーカー公式の何サポートページ見てくださいみたいな対応にはなっちゃうんですけど、
うんう
ん、なんかあの辺はやっぱり動作のチューニングができるようになりますってなことで、
うん、
使い勝手に確実に効くんで、
うんうん、
まあ見とくといいと思いますね。一番だとあんまないんですよね、レンズのアップデートって。
うんうん、
ああ、まあそうですね。レンズそのものが幅が古いものから新しいものまでものすごくたくさんあって。
ミラーレス系はなんかそこいらへん、機種が出るたびに、
うん、
みたいな感じで、手入ってる印象はあります。
まあね、そういう、いろんなものを、トータルで見たときにどうなのかみたいな、これからこう何か揃えようっていう人は、そういうところまでちょっと一回チェックしてみるのがいいかもしれない。
そのうちあれですよ、みんな無線 LAN つくようになるから、オンラインアップデートとかできるようになるんですよ。
まあそうでしょうね、そうな
る。あ、そうですか。なるほど。なんかそうすると、カメラの、なんだっけ、乗っ取りじゃなくて遠隔操作とか、あるのかしら。
かもしれないですね、
不正遠隔操作とかできたらすごい、すごいっていうか大変かもしれない。なるほどね、そういうことも
もうでも視野に入れてるかもしれないですね。
いやもう入ってるでしょ。
あのデジタルカメラとアンドロイドがくっつきましたみたいなね、出始めてますしね、
うん、でやっぱりそこら辺はさっきのね、そのパソコン慣れないお年寄りだったりとかお母さんたちだったりとか、このボタンを押したら新しい機能が使えるようになるらしいわよ、ピッてすぐよなるかもしれないです
はい、
まあ、でもそういう技術が進むことによってで、なんかこう、じゃあファームウェアでこう良くしたら、それなりにちゃんと評価も、ちゃんとダウンロードして使ってくれて、評価も上がってっていう風にメーカーが考えてくれると、またちょっとした恩恵が受けられるようになるのかもしれないですしね。まあ、そういう方向に行ってくれるといいな、と思います。はい。ということで、今週は、小関さんが、K01 のファームウェアアップデートした環境をご紹介いただきました。
はい。
ちょっと短めですが、こちらこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと、
はい、スノーと、
小関でした。
ではまた。